南雲宗次郎の生涯、改訂第2版、創立100周年記念、本校創設者初代校長、鹿児島県立鹿児島盲学校。写真、旭川時代の南雲宗次郎先生。
南雲宗次郎の生涯、第2版発刊に思うこと。鹿児島県立鹿児島盲学校校長長谷川博士。本校の初代校長である南雲宗次郎先生の電気に関する初版本は、国際障害者年であった昭和56年の9月に発刊されました。当時の第10代校長であった中本定治先生は、その関東圏の中で人間南雲宗次郎として、教師南雲宗次郎として、本校の古き伝統とともに、その偉大なる人格にますますの尊敬の念が深まるのを覚えると述べておられます。時代は移り、平成の今日に至ってもこの思いにいささかの違いもありません。同時に先生の生き様を今後の私たちの人生の糧としなければならないと、誰しも考えるはずだと思います。さて、私はこれまでの高等学校勤務で日本史を担当したこと、県歴史資料センター黎明館勤務で、明治新における鹿児島県人の役割を調査研究して、学芸員的なことをした経験から、南雲先生に一つの興味を持っています。それは、先生の出身である山形県と鹿児島県の結びつきについてであります。南雲先生の鹿児島赴任については、改訂版の20ページから21ページのところに、明治32年の11月のある日、時の東京盲話学校の小西新八校長が、鹿児島市の伝春病院勤務を彼に勧めたとあるだけで、私の見る限りではそれ以上に詳細には触れられていないようです。明治新の折、1868年から69年にかけて戊辰戦争が起き、薩摩の西郷隆盛が新政府軍の参謀として東北地方の鎮堤に向かうのですが、山形の庄内藩攻めにあたり、西郷が寛大な処置を取ったという史実が残されています。このことは、その後山形県鶴岡市と鹿児島市との友好関係に発展し、現在に至っていることはよく知られていることです。私が興味を持ったことと、これとは単なる偶然であるような気もしますが、折があれば先生の成果を尋ね、ご子孫の方々ともお会いしたいと思っています。いずれにしろ、先生に対する謙遜の念をいつまでも忘れないでいたいものです。最後に、この第2版がより多くの人々の手元に届けられ、先生の人間性を再認識するいい機会になることを記念したいと思います。
南雲宗次郎の生涯、改訂版発刊に寄せて、第11代校長藤崎拓。こじんまりした仏壇の前に新しい供物が備えてあった。今日は父の命日、昭和34年12月9日でして、と南雲房義夫妻は機嫌よく南国の珍客を迎え、往年の父宗次郎の晩年を喜んで話してくださった。時を見て私は先生の墓参を申し出て、商売用花屋さんの盆後で墓地に向かった。旭川市街を真西に走り、緩やかな坂を 登り眺めのいい小高い丘の上で車は止まった。振り返るとエゾマツの佇まいとその薄茶色の葉はまさに北海道の深まりゆく秋の象徴である。眼下には旭川の市街が広がり、東方遥か薄めやのベールに包まれ、ぼんやりと霞む大雪山系へと続き、長く尾を引いて南に消えている。しかもそれらの山頂だけはベールから飛び出し、白くキラキラと輝いており、その景観はまさに幻想的にさえ思えた。そんな素晴らしい景色のいいところに南雲先生の墓はあった。小さくて素朴な墓に私が深々と頭を垂れ合唱した。須在校長南雲先生の墓を前に、北海道の大自然に囲まれて先生とのご縁、そして私の存在意義などいろいろ思いを巡らし、感無量のひとときを過ごしたのである。昭和58年11月9日、全国盲学校長会が旭川市で開催されることになった。金金有馬教頭先生は先に発刊された南雲宗次郎の生涯について、より精度を高めるため北海道での南雲先生とその周辺の様子を知りたがっておられたので、今度の校長会は絶好の機会だと思い、教頭先生と相談して、晩年の南雲先生とそのご家族についての消息調査や資料収集をしようと計画し、あらかじめ旭川盲の安富校長先生に訪問先等の手配をお願いした。おかげで調査はスムーズに運び、多大の成果を収め得たことを深く心から感謝しているところである。今回の調査結果や資料を教頭先生は巧みに活用して、一段と精度の高い南雲宗次郎の生涯を執筆され、この度改訂発刊される運びになったことは誠に喜びに堪えない。この大作が一人でも多くの人々に読まれ、人間南雲宗次郎の生き様が少しでも理解され、ひいては視覚障害者への認識が深まれば、この上もない幸いであると。昭和59年3月21日。
写真、旭川大雪山の風景。
南雲宗次郎の生涯発刊にあたって、第10代校長中本定次、本校創立者は山形県出身の26歳の全盲の青年でございます。または新年の人として鉄人南雲宗次郎先生はと、年間を通して来校者、学校参観者に、あるいは会合にて数十回口にする言葉であるが、常に本校創立者としての誇りと愛着を持って胸を張り、声を大にして語ることである。人間南雲宗次郎として、教師南雲宗次郎として、本校の古き伝統とともに、その偉大なる人格にますますの尊敬の念が深まるのを覚える。学校では先生の新しい顕彰碑の建立と合わせて南雲宗次郎の生涯の編集を進めてきたが、このほど完成を見た。先輩書士には南雲先生を偲ぶ書としてご愛読くださるようお願いし、本校に職を奉ずる先生方や本校で学ぶ生徒諸君には発奮の師として熟読願いたいと思う次第である。多忙な仕事の余暇を見て執筆しタイプを打った。 本校の有馬誠一教頭の労をねぎらい、感謝の意を表したい。国際障害者年、昭和56年9月26日。目次。1、生い立ち、6ページ。2、失明、9ページ。3、状況の悲願、12ページ。4、死神の誘い、16ページ。5、状況、18ページ。6、修行時代、21ページ。7、鹿児島赴任、26ページ。8、募金、30ページ。9、学校創立、34ページ。10、結婚、学校閉鎖、37ページ。11、泉の実態調査、42ページ。12、学校の発展、46ページ。13、校長辞任、北海道へ、52ページ。14、旭川盲学校創立、56ページ。15、晩年、60ページ。後書き、69ページ。資料、括弧1、南雲宗次郎一生記、73ページ。資料、括弧2、談話、学校創立に関して、92ページ。南雲宗次郎の生涯、改訂第二版、創立100周年記念、本校創設者初代校長、鹿児島県立鹿児島盲学校、写真、初代校長、南雲宗次郎先生、明治36年2月から大正10年4月、校歌、作詞、鹿児島盲学校、作曲、田中義人、合唱、100周年記念合唱団、伴奏、桐原敦子。写真、後期。写真、校訓、誠実、感謝、勤勉。
川上南明先生の書。
盲学校校訓写真。写真、盲学校校舎。 1. 生い立ち。南雲宗次郎は山形県の出身である。先祖は代々米沢市の南約4キロメートルにある南原の石垣という町の東南端に住み、小田切姓を名乗る上杉藩の豪子であった。武士といっても俸禄は少なく、それだけでは食べていけないので、藩主に仕える武士としての仕事の合間には農業に従事していた。藩農藩武士というか、今でいう兼業農家であった。裕福とは言えないまでも、江戸時代の末期、宗次郎の祖父清左衛門の時代までは比較的安定した生活を営んでいた。宗次郎の父源三郎はその三男である。源三郎は後に小田切姓から南雲姓に変わる。この時代、つまり明治の初期に長男に限って徴兵を免除された時期があり、次三男は後継ぎのいない家の席を買い、兵役を免れるということが一般によく行われたので、おそらくは宗次郎の父の姓が小田切から南雲に変わったのも、養子に行ったなどということでなく、こうしたことではなかったかと思われる。明治維新になって、日本全国の武士の家庭は大きな変革の波に直面し、波乱の生活を余儀なくされた人たちも多かった。武士という職業は廃止され、国はその代償として、その禄高に応じて公債を発行給付した。当時その公債を換金して資金とし、一攫千金を夢見て慣れぬ商売に手を出し、失敗して元も子もなくし困窮した旧武士が多く、いわゆる士族の商法という言葉が流行語となったほどである。宗次郎の父源三郎もまたご多分に漏れずその中の一人であった。彼は米沢市内の商家の娘を嫁に迎え、市内柳町に相当大規模なタバコ店を開いた。明治10年8月7日、宗次郎はここで個々の声を上げた。源三郎の次男である。タバコ店といっても、現在我々が考えるタバコ販売店とはいささか趣が異なる。タバコの製造販売は今のような専売制ではなく、当時はまだ民営であったので、岩屋天狗の例が示すように、その経営遺憾では、一代で巨万の富を築くことのできる、うまみのある商売であった。源三郎の計画では、南原町一帯で産する旗箱を一手に買い占め、集荷、調整して、新潟方面に送り出すことで、膨大な利益を上げられるはずであった。しかし、現実は厳しく、思惑はことごとく外れて、結局は他の多くの同類と同様に破産の浮き目に遭い、店は人手に渡り、一家は宗次郎の生後2年目に同市清水町に移転する。以後源三郎はいろいろな事業商売に手を出すが、することなすことすべて裏目に出て、次第に困窮の度は深まり、より小さい家へ、より田舎へと転居を繰り返すことになる。清水町に3年ほど住んだが、ここでもうまくいかず、宗次郎が5歳の時、一家は米沢市を出て、東沖多摩郡高畑町の遠野前に移転する。宗次郎はここで同町の八代尋常小学校に入学する。高畑町に6年住んだ一家は、今度は高畑町からさらに10キロメートル余り離れた、同じ東沖多摩郡の上郷村河合に居を移し、そのため宗次郎は、道村の河合尋常小学校に転校し、尋常科を終わった後、道村の上郷尋常高等小学校の高等科に進む。生活は苦しかったけれど、父源三郎は子弟の教育には熱心で、宗次郎は高等科を卒業した後、米沢市内にある工場学校に入学する。明治20年代といえば、小学校も高等科まで行かずに尋常科を終わると、すぐに就職したり、家事の手伝いをさせられる者の多かった時代である。小学校高等科を終わって、さらに上級の学校に進学する者の割合は、多分現在の大学短大へ進む者の割合よりも、はるかに少なかったはずである。この工場学校に在学した1年足らずの春秋が、宗次郎にとっては最も楽しい期間だったのではなかろうか。 宗次郎の口述を筆記した南雲宗次郎一生記の中に、工場学校入学直後の遠足の時、上級生の気球遊びが原因で民家54戸が焼失した事件のことが相当詳しく述べられている。この事件がその後の彼の生涯にさほど影響を与えたというわけでもないのに、なぜこれほどまで克明に語られているのか、奇異な感じがしないでもないが、よく考えてみると宗次郎はその翌年失明している。自分の目で見ることのできた14年の短い前半生の中で最も鮮烈な印象を受けたこの大事件の光景、春4月の亀岡近郊の風景、文殊堂の社、和紙を何枚も継ぎ合わせ貼り合わせて上級生が作った雪だるま風の気球、その下部に針金で結んで取り付けられたアルコール漬けの綿花、綿花に点火してガスが充満し、やがて青空を背景に上昇していく気球、数百メートルまでも上った気球に歓声を上げて空を仰ぐ生徒たち、アルコールが燃え尽きて落下を始めた気球、加速度がついて瞬く間にかやぶきの民家の屋根に落下し火を吹く屋根、燃え上がり燃え広がって次々に民家を焼き尽くす赤い炎、慌てふためき興奮する群衆、駆けつける消防団、あっという間に消失してしまった54戸の焼け跡、それらは失明後の宗次郎の脳裏に鮮明に焼き付いて折に触れて思い出したであろう光景であったに違いない。その翌年明治25年2月宗次郎16歳の時、苦しい一家の家計を切り盛りして支えてきた母が病没した。それまで宗次郎の最も敬愛していた母と死別したことは、もちろん精神的に大きなショックであったことは言うまでもないが、それと同時に一家の生活にとっても大きな打撃となった。父の仕事は相変わらず思うに任せず、母を失って生活はますます困窮し、ついに宗次郎は2年に進級する直前に工場学校を退学し、本家筋にあたる小田切家に家事手伝いとして雇われ住み込むことになったのである。症状、三頭症状、習字、河合尋常小学校4年生南雲宗次郎、明治11年6月生まれ。右は東沖玉郡第2回教育展覧会出品優等につき、この賞状を授与す。明治22年5月31日、東沖玉郡長、賞8位、町野茂世。2、失明。母に死別するという悲運に見舞われた宗次郎は、その悲しみの癒える間もなく、親兄弟と離れ、親類とはいえ、小田切家に住み込んで、作男としての新しい生活が始まった。ところで、米沢市の北約2キロメートルにある中田工事という地区に、当時、遠藤正兵衛という土地持ちの農家があり、その正兵衛の長男に、宗次郎より2歳年下の正平という少年がいた。かねてから宗次郎はこの正平とは懇意にしていた。その正平は寮に興味を持っており、自宅に父の散弾銃があるのを幸い、この銃をこっそりと持ち出して二人で近くの森に鳥を撃ちに行こうという約束が出来上がった。宗次郎が小田切家に住み込んで2、3ヶ月経った頃である。ぼつぼつ仕事にも慣れて要領が分かり、また雇われているとは言っても、小田切家の家はもともと親類なので、仕事の忙しくない時は、適当に遊びに出かけることも多めに見られていたのであろう。その日二人は、連れ立って目的地の松川端の松木原の森に出かけた。久しぶりに毎日の農作業などから解放され、青空の下、初夏の緑の山野を、野鳥を求めて親しい友人と歩き回る宗次郎の心は弾んでいたことであろう。ところが目的地については見たものの、いくら探しても目指す野鳥の姿はさっぱり見当たらない。猟銃も持たず、ただ年下の友人の後をついて歩くだけ。しかも獲物が全く姿を現してくれないとなると、 退屈するのは当然であろう。退屈した宗次郎は野鳥のことは諦めて将兵を森に残して森を出た。森のすぐ隣にある田んぼのあぜに立って田んぼの中を覗くと鯉や船が泳いでいる。よし、鳥の代わりにあれを捕らえてやろう。ズボンの裾をまくって田んぼに入り、宗次郎は夢中になってあちらこちらと魚を追い回し始めた。別に魚取りの道具を持ってきているわけではないので素手である。なかなか捕まるものではない。しばらくして、さて将兵はどうしているのだろうかと気になった宗次郎は将兵の姿を見ようと腰を伸ばした。その瞬間である。耳をつんざく轟音と同時に宗次郎はピシッと強く顔面を殴打された感じがして何も見えなくなり、耳がウオーンとなり、あとは何も聞こえなくなった。そのまま田んぼに崩れ落ちて人事不正に陥ったのである。20メートル足らずの距離の森の中から急に立ち上がった宗次郎の気配を鳥と勘違いした将兵が慌てて猟銃の引き金を引いてしまった。その散弾が宗次郎の顔面を襲ったのである。時ならぬ爆発音と続いて起こった絶叫に付近で農作業に従事していた人たちが駆けつけてきた。何しろ至近距離から撃たれたので数えきれないほどの散弾が顔面に食い込んでいる。両目はもとより歯茎の中にまで入り込み、顔面血だらけの凄まじい形相である。駆けつけてきた人たちもこのありさまを見てびっくりしたが手の施しようもない。とりあえず将兵の父将兵宅に担ぎ込んだ。早速医師を迎えて応急手当てをする。宗次郎はうめき声を発して苦しむが、周囲の者もどうすることもできず、ただおろおろするばかりであった。宗次郎にとって絶対に忘れることのできない、そして彼の生涯を決定づけたともいえるこの不運の日は明治25年6月25日午前10時頃の事件であった。それから3日間、宗次郎は危篤状態が続き、意識も全くなく、生死の境をさまよった。4日目の朝である。遠くの方で何か声がする。その叫び声が次第に近づいてくる。それは駐在所の巡査が宗次郎の耳元で必死に彼を呼ぶ叫び声であった。その声でやっと宗次郎は意識を回復したのである。しかし高熱のまま依然として危険な状態が続き、父や兄はもちろん将兵一家の憂慮もなお深刻であった。しかしながら天は宗次郎を見放さなかった。若さもあったであろう。宗次郎の気力のせいもあったであろう。次第に回復して外傷は1ヶ月余りで何とか癒えた。しかし両目は完全に失明し、やっと明暗の判別ができる程度にしか回復せず、盲人の仲間入りをすることとなったのである。治療してくれた眼科医は、そのうち見えるようになることがあるかもしれないので、気を落とさないように、と優しく励ましてくれたけれど、もちろんそれが単なる気休めにしか過ぎないことを、他の誰よりも宗次郎自身が一番よく承知していた。目が不自由になっては、小田切の家の仕事もできない。自宅に帰った宗次郎は苦しい生活の中で一層の重荷になった。何をすることもなく、またできもせず、ただ食べては眠るだけという日々である。慰めてくれる母はすでにこの世の人ではない。いや、母が健在であれば工場学校を中退することもなかったかもしれないし、であればこのように不幸な事件に遭遇して失明することもなかったかもしれない。亡き母を思って人知れず見えない目から涙を流したことも幾よかあったであろう。3、状況の悲願。失明した宗次郎は前途に目標も希望もないままに悶々の日々を送るうちに1年ほどの歳月は流れ去った。宗次郎は17歳の春を迎えた。その春の一日、宗次郎は父に呼ばれた。父の前に座った宗次郎に向かい、父は改まった口調で切り出した。宗次郎よ、お前は不幸にも思いがけない事故にあって 両目とも失明して不愚者となってしまった。まことに残念だ。しかしいつまでもただ残念がっているだけではどうにもならない。つらいだろうが、これも天命と諦めて、この際心機一転して将来の身の振り方を定めねばなるまい。そのつもりでよくよく考えてみなさい。こんこんと諭す父の言葉を聞きながら、今更のように無念さがこみ上げてきて、失明してしまった我が身の不運を嘆くばかりであった。しばらくは呆然として過ごし、あるいは世の無常をしみじみと考えて過ごし、心は知事に乱れる思いの毎日であったが、やがて日が経つにつれて少しずつ気持ちが落ち着いてきた。このままではいけない。なんとか前途に光明を求めて自分の道を進んでいかねばならないのだ。こう自分に言い聞かせ、そして固く心に誓った。失明した以上、盲人でできる仕事、つまり鍼灸師の技術を身につけよう。そう決心した宗次郎は、失明した翌年の4月、米沢市の座頭町に星幸吉という有名な鍼灸師がいることを聞き、父と相談の上、そこに弟子入りして修行することにした。何しろ急に盲人になったので、師匠の家まで通っていくこと自体が大きな難行であった。道に迷ったり、小川に落ちてしまったり、筆舌に尽くせぬ苦労の毎日ではあったけれど、技術の方は着々と身について、3年間で修行を終わり、県から鍼灸師の観察を受けることができた。章、山形県南沖玉郡南原村、南原石垣町、南雲宗次郎。右は杉山流進学修業以来、油断なく弁礼いたし、真術卒業僧侶状、ここに免状を上与す。明治28年9月、山形県米沢市座頭町、星幸吉。だが宗次郎は、それだけでは満足できなかった。男子一生の仕事として鍼灸師で身を立てていくのであれば、もっと深い知識、高い技量を身につけたい。そのためには上京して名の通った一流の大家について勉強し、その道を極めてみたい。そういう考えが次第に固まってくると、宗次郎は機会あるごとにその思いを師や父や親類の人たちに繰り返し訴えて協力を求めた。しかし時代も時代であったし、家計にももちろんそのような余裕があろうはずはなく、親身になってその訴えに耳を貸す人はなかった。このまま日を送るだけでは、事情は一つも好転しない。そう考えた宗次郎は、勇気を奮い起こして、まず本家筋の小田切家の叔父に相談してみようと思って出かけた。失明するまで、彼が雇われて家事手伝いをしていた家である。宗次郎は、懸命になって小田切の叔父に自分の志を説明し、なんとか自分の夢を実現させるために力を貸してほしいと訴えた。並々ならぬ宗次郎の決意を知って、叔父も真剣になって考えてくれた。そして宗次郎にこう助言してくれた。お前が東京に行って勉強するとなれば、まず少なくとも5年分の学費を用意しなくてはなるまいよ。とすれば、その学費の半分は、我々も協力してお前の実家で何とか工面するとして、あとの半分はお前を失明させた将兵の父遠藤将兵衛に負担してもらうのが妥当だと思う。お前はまず遠藤家に行ってよく相談してみなさい。遠藤家がお前の学費の半分を持つと言ってくれれば、お前の親父もお前が上京することに反対はしないだろうよ。そこで宗次郎は日を改めて遠藤家を訪問し、詳しく自分の希望、決意を述べ、学費の半額を負担してくれるよう嘆願した。しかし、将兵衛の返事は冷たかった。鍼灸師の観察ももらったことだし、今からわざわざ上京して勉強する必要などないのではないか。うちとしても、失明させたことについては責任を感じているし、だからそれなりのことはしてきたつもりだ。この上、上京しての5年間もの学費まで負担せよと言われても、うちの事情もあるし、応じるわけにはいかない。ここで鍼灸師としてやっていけば、結構食べていけるのだから、それでよいではないか、 と頑として応じない。宗次郎が何と言って頼んでも首を縦に振らない。やむを得ずその日は虚しく帰宅した。遠藤家を訪れてから2ヶ月が瞬く間に過ぎ去った。だが宗次郎の上京して修行したいという気持ちはますます高まるばかりである。こうなったら神の力にすがる以外に方法はないと考えた宗次郎は、1週間の牛の時参りをしようと心に決めた。知人にそれとなく牛の時参りのやり方を教えてもらった宗次郎は、昼のうちに油揚げ 2,3 枚を買い求めておき、夜就寝してから時間の経つのを待った。夜中の1時を過ぎてから家族に気づかれぬようそっと寝床を離れて門を出た。近くの小川に行き、川の水で再開沐浴し、そこから約200メートルのところにある大明神にお参りし、持参した油揚げをお供えして、自分の上京修行の悲願が叶えられるよう必死になって祈願した。こうして7日間の牛の時参り祈願は無事に終わった。この分なら、なんとか神様も自分のこの願いを叶えてくださるに違いないと期待したが、宗次郎の身辺には何の変化も起こらず、時は虚しく過ぎていき、焦燥感に苛まれる日々が続いた。宗次郎は、かねがね新旧の師である星光吉に、近く上京して修行するという願望を予定として話してあった。師は宗次郎が学費調達のめどがつかないで困っていることは知る由もなく、故郷を離れづらくてなかなか出発しないと単純に見たのであろう。ある日、光吉氏は宗次郎に向かって、今年もやがて暮れが訪れる。押し迫ってきたが、君の状況はもちろん年内だろうね。正月が終わってからとか、そのうち暖かくなってからとか、伸ばし伸ばししていたら、結局最後にはもう行く前ということになってしまうのではないかね。行くと決心したのなら、なるべく熱の冷めないうちに早く立ちたまえ、と忠告した。もとより好意から言ってくれたのではあるが、この言葉は宗次郎の胸にぐさっと突き刺さった。聞いた瞬間、胸の鼓動が高まるのをどうすることもできなかった。よし、このままではただ時間が過ぎ去っていくばかりだ。もう一回遠藤家に行ってお願いしてみよう。この道以外に自分の生きていく道はないのだから。宗次郎は決意を固め、その日の夕刻、再び中田浩二の遠藤家に出かけていった。宗次郎が着いた時、遠藤家ではちょうど家族揃っての夕食の団らんの最中であった。中には入らず、将平を戸外に呼び出して、今の僕にとっては上京して修行する以外に道はないと思う。それが実現できないとなったら、もう何をする気も起こらない状態なのだ。この僕の気持ちを君からもお父さんによく話して、学費の件について了解し、承諾してくださるようにお願いしてみてくれないか。と必死に頼み込んだ。納得して将平が屋内に入った後、夕食が終わるまでじっと戸外で寒風にさらされながら待っていた。もっともその時の宗次郎にとっては寒風など感じもしなかったであろう。松見にとっては長いと感じられたであろう夕食の時間が終わり、宗次郎は招かれざる客としてやっと家の中に呼び入れられた。これがおそらく最後の機会だろうから、遠慮や気兼ねなどしておれるものかと、宗次郎は懸命になって、繰り返し上京して修行することの必要性を力説し、学費の援助をしてくれるよう懇願した。しかし、遠藤正兵衛の態度は、前回の時と全く変わらず、頑として心を動かす気配はない。長い話も平行線のままで、どちらも語り疲れて言葉も出なくなってしまい、重苦しい沈黙の中に夜はしんしんと更けていくばかりである。いくら話しても同じことだ。だいぶ夜も更けてきた。こんなに遅くなってから帰るわけにもいくまい。まあ今夜はここに泊まって明日の朝帰るようにしなさい。翔平、ここに布団を敷いてやってお前も一緒に休みなさい。そう言って翔兵衛は話を打ち切って立ち上がり、別室に消えた。宗次郎は台所の土間に近い囲炉裏端に翔平と布団を並べて横になった。4. 死神の誘い。宗次郎は 翔平と枕を並べて床に入ったが、考えれば考えるほど頭が冴えて眠れるものではない。土壇場に追い詰められた心境に陥った宗次郎は、それまで漠然としか考えたことのなかった死というものを、今置かれた自分の立場から現実の問題として実感し決意した。その時の宗次郎にとっては、上京して鍼灸師の道を極める以外の人生など考えられなかった。ああ、今夜という今夜はどうしてこんな不運の夜となってしまったのだろう。自分にとって今生の最後の夜である。敬愛する父上よ、これまで養育してくださったご恩は海よりも深く、山よりも高い。そのご苦労に報いるに、自殺などという亀を怪我して顧みない行動に走らざるを得なかった、この宗次郎の不幸の罪をどうかお許しください。夜はさらに更けて、十時を過ぎた頃であろうか。いろりの近くで横になっていた宗次郎は、布団の上に起き上がり、遠藤家の人が皆寝静まるのを待ちながらまた考えた。自分一人死んだらどうなるだろう。死ぬのなら、自分を失明させた将兵も、死での旅路の道連れにしよう。そう思い定めた宗次郎は、すっくと立ち上がり、かねてから勝手知った遠藤家なので、手探りで土間に降り、台所の道具置き場から、桑切り包丁を手に取ると、引き返して宗次郎の隣で熟睡している将兵めがけて、一撃を加えようと、桑切り包丁を振り上げた。その瞬間、隣の部屋から大声で、何をするか、待て、と声がかかり、ほとんど同時に振り上げた腕をつかまれた。いや、後生だから止めないでください。宗次郎は、何とかしてつかまれた手を振りほどいて打ちかかろうとする。そうはさせじと、後ろからがっちり両手を握り、押さえて離さない。将兵の父、将兵衛は、宗次郎のただならぬ気配を察知して、眠ったふりをして、隣室から宗次郎の挙動の一部始終を伺っていたのである。そして、我が子将兵の身に危害の及ぶ直前、たまりかねて飛びついたのである。君がそれほどまでに思い詰めているとは思わなかった。君の決意のほどはよくわかった。希望が叶えられるよう、及ばずながら尽力しよう。学費の負担も承知した。異彩は明日ゆっくり相談するから、とにかく今夜はもう遅いので、安心して休みなさい。すべては明日夜が明けてからにしよう。こう言って宗次郎の手から桑切り包丁を取り上げた。こうしてその夜は自殺を思いとどまり、翌日に一縷の望みをつないで横になった。あれを思い、これを思い、まんじりともしないままにその夜は明けた。翌朝から急転直下、情勢は一変した。それほどまでに思い詰めているのであればと、まず将兵衛が学費の私弁を承諾する。父源三郎も上京の資金作りに奔走し、小田切家の叔父も助成してくれて、トントン拍子に話が進み、自殺未遂事件から2ヶ月後には、宿願の東京へ向けて出発する運びとなった。5. 上京。宗次郎が住み慣れた故郷を出立したのは、明治28年10月20日。彼はこの日を生涯を通じて、最も記念すべき吉日と述べている。東京に立つ日の感慨を、もみにもみ、荒れに荒れたる運勢も、一夜の落雷により、天候は全く快晴となり、と表現している。心の中は雲一つない日本晴れであったに違いないが、現実には雨の多い秋の季節で、連日の雨のために、ひどいぬかるみとなった道を、膝まで没して歩かねばならなかった。当時はまだ東北本線だけで、現在の奥羽本線は開通していなかった。したがって、米沢から東京に出るには、福島まで行って、福島から汽車に乗らねばならなかった。もちろん、バスなどという便利なもののない時代である。余裕があれば馬車などを利用できたであろうが、福島までは歩いて行くことにした。その福島までは、兄が付き添ってくれることになった。二人は米沢と福島の間にある栗子峠、板谷峠を歩いて越えねばならない。この峠は、上り寄り半、下り寄りという、34キロメートルの山道である。現在の国鉄奥羽本線の 米沢福島間の営業キロ数が43キロメートルであるが、これは栗子西、栗子東の両トンネルを通っての距離であるから、おそらく当時の米沢福島間の道のりは優に50キロメートルを超えたに違いない。しかもその道の大半がぬかるみの山道である。その上二人の背には宗次郎の寝具、衣類、日用品などを収めた柳行李を追っている。肩に食い込む荷物の重さ、歩く道は田んぼのようにひどい泥の悪路、そして宗次郎は目が見えない。大変な苦労であっただろうが、念願の東京修行がかなっての旅立ちである。高揚している宗次郎の心は、このような苦労を一つも苦労とは感じなかったであろう。だが悪路のため、予想していたよりもはるかに時間がかかり、その日のうちに福島に着く予定が、十数キロ手前で日が暮れてしまい、やむなく峠の近くの関場という一軒家に頼み込んで泊めてもらった。翌朝早々に起きて出発し、やっと福島に到着した。しばらく休憩してから上野行きの列車が進入してきた。いよいよ兄とも別れる時がやってきた。何しろ生まれて初めての汽車の旅である。田舎丸出しの一書生、その上目が見えない。どんなに頼りなげに見えたことであろう。目の不自由な弟一人を旅立たせることは兄にとってどんなに不安であったことだろう。しかし切り詰めた予算では東京まで兄が同行するだけの余裕があろうはずがない。遠くなり、やがて視界から消えてゆく汽車の煙を兄は断腸の思いで見送ったことであろう。しかし一方の宗次郎の方は、上京できるという喜びが大きすぎて別離の干渉に浸る暇はなかったに違いない。目が見えれば初めての汽車の旅である。車窓を後ろに飛んでいく見知らぬ土地の風物が若い宗次郎の好奇心を十分に満足させたであろうが、彼はただ鉄輪の鉄路を叩ききしる音を新軍の鼓笛の音と心を弾ませて聞き、励まされたことであろう。数時間が経過し、やがて宗次郎を乗せた列車は上野駅に到着した。宗次郎の自殺未遂事件のあと、宗次郎を上京させることが決まった時、具体的にどうしたらよいかという話になって、結局在京の川上清という人に一任しようということになった。この人は小田切家と縁続きになる人で、後年米国に渡ることになるのであるが、当時は東京市本郷区元町一丁目七番地にあった上杉伯爵邸に住み込んで、上杉家の嫡男則明のお付き役として今でいう家庭教師のような仕事を担当していた。他にこれといって心当たりの知人もないので、この人に宗次郎の上京後の一切の面倒を見てくれるよう依頼した。川上は快諾してくれ、あちこち奔走して宗次郎の目的に沿って、当時新旧の大家と言われた飯塚寛斎氏に指導してもらえるよう手はずを整えてくれてあった。上野駅の改札口を出た宗次郎に、もちろん出迎えに来てくれる人とてあろうはずはない。川上も雇われている身であれば簡単に出かけてきてくれるわけにもいくまいと、荷物ごと人力車に乗って本郷元町の上杉伯爵邸へと命じた。ところが上杉邸の門前で車を降り、川上の所在を尋ねると、川上は少し前に田舎から上京してくる知人を迎えに行くと告げて上野駅に出かけて行ったとのことである。仕方なく宗次郎は門前で川上の帰りを待つことにした。川上が帰ってきたのはそれからだいぶ時間が経ってからである。川上は川上で目の不自由な宗次郎が初めての上野駅でどんなに困っているだろうと気が気でなかった。仕事を急いで済ませ、暇をもらってすぐに上杉邸を出たのだが、列車の到着に間に合わなかった。宗次郎がすぐに上杉邸に向かったとは思わず、待合室や駅の近辺を必死になって探し回った。どうしても見つからないので、とりあえず上杉邸に帰ってから対策を考えようと思って帰ってきたのであるから、だいぶ長い時間門前で待っていたわけである。お互いにほっとして上杉邸に入り、その夜は川上の部屋で旅装を解き、夕食を共にした後横になってからもいろいろと話し合い、そして 蝶との旅の疲れを癒した。6、修行時代。東京での第一夜は明けた。朝食を済ますとすぐに川上に伴われて本材木町2丁目25番地の飯塚関西宅に赴いた。あらかじめ川上から話が通じてあったので、早速その日から門弟として住み込むこととなった。いよいよ念願の東京での修行が始まったのである。この飯塚関西という人は当時60歳を少し越したくらいで温厚な人物であった。すでに夫人は亡くなり、身内といえば息子が一人いるだけで、他に 4,5 人の門弟と女中が一人が住み込みで 7,8 人の所帯であった。生活も極めて簡素なものであった。この人もまた盲人であった。宗次郎は最も新米の門弟として雑役に追われながらも、死について新旧の技術習得に励んだ。こうしてこの年も暮れ、翌明治29年1月のある日、宗次郎は久しぶりに上京の際世話になった川上のところを新年の挨拶を兼ねて訪問した。しばらく雑談にふけっていたが、その時川上から、実は日本橋で開業しておられる中条さんという名医と懇意にしているのだが、いつぞやこの人に君のことを話したところ、その南雲君とやらに話したいことがあるので、今度君のところに顔を出したらぜひ一遍私のところに連れてきなさいと言われているのだが、どうだ、今夜一緒に行ってみないかね、と言われた。宗次郎は喜んで行くことにした。それで日の暮れるまで川上のところで時を過ごし、夕刻中条医師宅を訪問した。中条医師は宗次郎に向かって、これからの時代は新旧技術者であっても医学の素養を身につけていなければならないと思います。今盲人に対して医学を教えてくれるところといえば、小石川にある東京盲阿学校しかありません。貴君は新旧の道を極めようとはるばる山形から上京してきたのでしょう。本当にそう思っているのなら、まず何としてでもこの学校に入学することですよ。考えてみませんか、とこんこんと教えてくれた。なるほど、そういう道があるのかと思った宗次郎は、川上と相談の上、飯塚関西支宅から暇を取り、今日小石川小日向大町三丁目の大越方に移し、1月18日、東京盲阿学校に入学した。当時、盲人を教育する施設としては、この東京盲阿学校、明治9年訓問所として、の他に、京都府立盲阿学院、明治11年、新潟訓問学校、明治20年、横浜新地獣安医術講習学校、明治21年、横浜盲人福音会、明治22年、青森県八戸の東欧盲人教養教訓会、明治24年、岐阜聖公会訓問院、明治27年、函館訓問会、明治28年、があるに過ぎなかった。括弧内はすべて創設の年。入学した宗次郎は、まず最初に点字というものがあることを知った。日本に点字が導入されてまだ間もない頃であった。ルイ・ブライユの発案した点字を日本語にも利用できないかと考えたのが、当時東京盲学校の教師をしていた石川倉治である。明治20年暮れから本案に着手し、基本的なものの本案を終えたのが、明治23年11月である。
その後、さらに石川は、
記号その他についても作業を進め、完成したのが同33年であり、これは宗次郎が鹿児島に赴任した翌年である。そしてその翌年、明治34年に初めて日本展示として官報に告示された。したがって、まだ地方の盲人にまでは普及されていなかった。上京してすぐに点字という盲人の知識吸収にとって何よりも便利で大事なものに遭遇できた宗次郎は幸せであったと言えよう。彼はまずブライユ式点字の習得に専念した。 そしてわずか2週間で点字をマスターし、自由に点字で読み書きできるようになったという。このような状態であったから、当時はまだ点訳された本の数は極めて少なかったが、点字を覚えた宗次郎は、次々に点訳本を読破した。失明以来、耳からしか知識を得ることのできなかった彼にとって、点字を習得したことは大きな喜びであり光明であった。乾いた大地がいくらでも水を吸い取るように、神灸や医学に限らず、普通学科についても次々と読み続け、知識を身につけていった。スイントの万国歴史、中村五六の中学、地理、物理学、解剖学など、手当たり次第に読み漁り、指から吸収されたそれらの知識は、その後の彼の生活や勉学の大きな土台となり、人間としての幅を広げることにも役立った。その後間もなく、都合で麹町区清井町の中村方に居を移した。同宿に宗次郎と同じ山形県の出身で、酒田の加藤安蔵という人がいた。この人は東京盲阿学校を卒業したが、開業の準備のため、しばらく東京に居残っているのだということであった。ある日、この加藤のところに、彼の友人で牛込区に住む高滝康氏という人が訪れ、宗次郎も加わって雑談に花が咲いた。加藤の紹介によれば、この高滝という人は全盲の身でありながら、麹町区にある和仏法律学校に在学し、法律の研究に没頭しているとのことであった。宗次郎はそれを聞いて大きな感銘を受けた。なせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさぬなりけり、という個人の言葉は、まさにこのことだと悟った。高滝の勇猛心に刺激された宗次郎は、自分ももっと必死になって努力しなければならないと、自分自身に言い聞かせ、その後はさらに一層寸暇を惜しんで勉学に精進するようになった。しばらくして下宿は、中村方から同じ麹町区の六番町、羽島方に変わる。その頃、麹町区三番町に、軌道学院と呼ぶ塾のあることを知った。それほど大きな塾ではなく、塾生は34名で、英語、数学、漢文を教えているという。宗次郎はそれを聞くと、早速ここを訪れ、工学の志を述べて入社を願いで許可された。そこですぐにここの塾生として住み込み、英数漢の勉強をしながら、ここから盲阿学校に通学した。その頃は、盲阿学校の授業は1日に1、2時間しかなかったので、学校や塾の勉強以外にも、五十嵐という先生や山内という先生のところで個人指導を受けた。五十嵐は早稲田大学の講師で、自宅でも和漢の書について個人教授をしており、山内は英語の専門家であった。こうして余暇をすべて勉学に充て、一般的知識の吸収に努めた。その後、軌道学院を出て、牛込区小川町の和田方に下宿し、ついで小石川区柳町に友人たちと空き家を借りての共同生活も体験し、さらに上京以来、いろいろと世話になった川上と、歓楽猿楽町二丁目の下宿屋で一緒に生活し、最後に歓楽今川工事の松林方に下宿した。これが在京4年間の最後の住処で、上京直後最初に弟子入りした飯塚寛斎宅から数えて、実に9回転居したわけである。普通の人間でさえ引っ越しするのは億劫なものなのに、盲人というハンデがありながら4年間に9回も転居した。それが自分にとってより良い道であると判断したら、ためらわずにすぐに実行に移す宗次郎の決断力、実践力はまさに敬服に値する。この思い切りの良さと前向きの姿勢、そして目標を定めると、どんな困難をも克服して、必ずそれを実現するというバイタリティは、天賦のものであろう。それが後に2つの盲学校を設立し、世の多くの視覚障害者に光明と恩恵を与え、さらに今後も与え続けていく根源となったのである。こうして宗次郎は、2年余で、明治31年3月31日、東京盲阿学校尋常科を卒業し、引き続き新地安間科に進み、 明治33年3月30日に卒業証書を受けることとなった。賞、山形県士族、南雲宗次郎、明治12年10月生まれ、尋常科卒業候補こと、明治31年3月31日、東京ムーア学校、卒業証書、山形県士族、南雲宗次郎、明治12年10月生まれ、新地安間科卒業を称す、明治33年3月30日、東京モーア学校。その卒業の前の年の11月なる日、宗次郎は時のモーア学校長、小西信八に呼ばれた。小西校長は宗次郎に向かって、実は鹿児島市にある伝春病院からマッサージ師を一人採用したいので、本校の卒業予定者の中から適当な人を推薦してくれと言ってきた。誰が良いかといろいろ相談もし考えもしてみたのだが、何しろ鹿児島というところは気の荒いところと聞いているので、よほどの元気者でなければ務まるまい。とすると南雲君が適任ではないかということになり、結局君に白羽の矢が立ったという次第なのだが、どうだね、行ってみる気はないかと懇声された。宗次郎は早速承諾した。そこで赴任するまでの間、下屋にある東京帝国大学、現東大、付属病院で相沢技師についてマッサージの腕に最後の磨きをかけた。鹿児島の伝春病院から少しでも早く来てほしいという申し入れがあったので、翌年3年の卒業を繰り上げてもらい、12月2日に出発することとした。出発を前にして、小西校長は再び宗次郎を招き、鹿児島に行ったら、病院の仕事に精励するのはもちろんだが、その他にぜひ君にやってもらいたいことがある。我が国の盲教育はまだその著についたばかりで、鹿児島には盲人が教育を受ける施設もなく、気の毒な人も多いと思うので、寸暇を割いて盲人の教育、とりわけ点字教育など、盲人の啓蒙指導などにも努力してほしい、と懇懇と諭し激励された。宗次郎なら必ずやれると看破していたのであろう。7. 鹿児島赴任。明治32年12月2日、宗次郎は数少ない、しかし心の通いあった恩師や友人の温かい見送りを受けて、赴任地鹿児島に向かうため、新橋駅を出発し、東海道本線を南下する車中の人となった。兄一人に見送られ、福島駅から初めて上野行きの汽車に乗ってから4年余りの歳月が経過していた。その間に宗次郎は、学識技術の面でも、また人間的な面でも、一回りも二回りも大きくなっていた。多くの者が修行を終えたら自分の故郷か、あるいはその近くを志向するのに、彼は全盲の身でありながら、北のふるさとを背に、未知の南の国へと旅立った。当時まだ鹿児島まで汽車が通じていなかったので、宗次郎は大阪駅で下車し、大阪港からカイロ鹿児島に向かった。あちこちの港によって一休みする上に、ちょうどその頃ペストが流行したため、港で着くたびに検疫があって時間を取り、昔のこととて船足も遅く、5日間の船旅の後、12月10日午前2時、やっと鹿児島に上陸した。東京新橋を立ってから9日目である。着いたその日とその翌日は、宿屋で長旅の疲れを癒し、12日に病院に顔を出した。伝春病院長の加藤義輝は、宗次郎の顔を見て大いに喜び歓迎してくれた。鹿児島に着いた時の感慨を宗次郎は、時明治32年12月10日、この日は最も記念すべき日なり。しかも本邦最南端なる鹿児島の地において大活躍をなすべく出発の日にして、年は23、地脇肉踊るの時なれば、聞くもの触れるもの一つとして爽快ならざるはなし、とその一生期に口述している。未知の土地にやってきた不安など全くなく、実に意気盛んである。宗次郎は病院に住み込むことになった。 目が不自由だから大変だろうと周囲の人が気を使ってくれたが、当の本人は、目開きの人から見ればそう見えるかもしれないが、今まで盲人としてそれなりに生活してきているので、鹿児島に来たからといって別段不自由で困るとは思わない、と平然としたものであった。すぐに病院の勝手もわかり、自分の家同様に何の不便もなく生活できるようになった。だがそんな宗次郎にも一つだけ並行することがあった。それは鹿児島弁である。いくら注意して聞いていてもさっぱりわからない。今でこそラジオテレビが普及し、また交通機関の発達で東京との距離が近くなり、初めて鹿児島を訪れた人でもさほど困ることはなくなって、むしろ純粋の鹿児島弁を耳にする機会が少なくなってしまったが、当時のことである。初めて耳慣れぬ鹿児島弁を聞いた人が、まるで外国にでもやってきたような心地になったことは想像に難くない。宗次郎もまた例外ではなかった。それを察した加藤院長は、初めて宗次郎と会った時、まず言葉がわからずに困るでしょう、ぜひ必要と思われる言葉からぼつぼつ教えてあげようと思っていますが、最初に「おなけなれ」というのを覚えておきなさい。これは「仰向けに寝なさい」という意味です。患者が来たらそう言えばとにかく仰向けになるから、診察と治療は何とかできるでしょうから、と助言してくれた。翌日から早速マッサージ師として病院の勤務に就いた。宗次郎の上京以来、在京中何くれとなく面倒を見てくれた川上清は、宗次郎が鹿児島に赴任すると聞いて、彼の知人で鹿児島に住む酒井音道を紹介してくれ、酒井に宗次郎の面倒を見てくれるよう頼んでくれた。この人は当時増士館中学、後の第七高等学校増士館、七高は現在の鹿児島大学法文学部理学部の前身の英語の教師で、市内平野町に住み、宗次郎より五六歳年上であった。川上の意を受けて酒井は、実によく宗次郎の面倒を見てくれ、気もあったのであろう。お互いによく行き来し、実の弟のようによくしてくれた。こうしてすぐに鹿児島での生活にも慣れた宗次郎のところに、次々と盲人が訪れてくるようになった。彼が点字という、盲人でも読み書きできる文字を知っていると聞いたからである。そこで出発の際の小西校長の言葉もあり、宗次郎は加藤院長と相談して了解を得た上で、マッサージ師としての勤務の傍ら、訓盲展示講習会を開くことにした。その趣旨を地元の新聞に発表したところ、すぐに10名ほどの希望者が集まった。早速展示指導を開始した。そのうち集まって展示を勉強している人たちの話を聞くと、展示は確かに便利であるが、展示が分かっただけでは生計の足しにはならない。将来自立するために、展示とともにマッサージも教えてほしい、という強い希望を持っていることが分かった。彼らの希望を叶えてやって、マッサージまで教えるとなれば、病院のマッサージ師としての勤務の余暇だけでは満足なことはできないし、また病院に迷惑をかけることにもなりかねない。諸君の希望が生かされるよう何とか努力するから、と後日を訳して、訓盲展示講習会は一時中止することにした。ところで展示を習いたいと集まってきた人たちの中に、有川武俊という人がいた。彼は鹿児島師範学校を出て、小学校の校長をしていたのだが、次第に視力が低下して、ついに失明してしまったのだという。宗次郎のところにやってきた時が、37、8歳であった。有川は次のように訴えた。だんだんと目が見えなくなってきて、とうとう校長としての仕事を続けることができなくなって退職しました。その上、私が失明すると、家内も私を置き去りにして逃げてしまいました。残念でたまりません。このままでは、私の未来は真っ暗です。こんなになった私に、何とか進んでいく道はないものでしょうか。これを聞いた宗次郎は、師範学校の校長と会って相談し、いろいろと前後策を考えた挙句、結局有川を東京盲学校の研究生として入学させ、将来盲学校の普通科の教員として再起させようということになった。 師範の校長が奔走して、学費は師範学校の同窓会が負担してくれることになり、有川は喜んで上京した。有川は計画通り、東盲の研究生となり、学業を終えた後、引き続き東盲の教員に採用され、亡くなるまでそこに勤務したということである。さて、宗次郎は、訓盲展示講習会を中止した後、恵まれない多くの盲人たちに希望を与え、その能力を発揮させ、自立の道を生み出さすにはどうしたらよいかを模索した。そして到達した結論は、病院の仕事を辞めて盲人の教育に専念するということであった。病院の片手間に細々と講習会を開く程度では、どっちみち十分な仕事はできはしない。このまま病院の仕事を続けていれば、自分の生活は安定し、気楽な生涯を送ることはできる。しかし、この盲人たちをこのままに放置していても、彼らの前途に光明はない。では、この鹿児島で誰が一体この仕事をやるというのだ。自分を置いて他にはいないではないか。繰り返し考えた末、宗次郎は病院を退職し、鹿児島に盲学校を創設するという大事業に立ち向かう決心を固めた。決心すると宗次郎の行動は早い。加藤院長に自分の決心と計画を打ち明けて、理解と賛同を得、病院を円満退職した。退職した以上、病院に住むわけにもいかないので、とりあえず東仙石町にある森医院の屋敷内にあった小さな家を借りて移り住んだ。明治35年10月25日、宗次郎が鹿児島に赴任してから3年近くの歳月が経っていた。自分が食べるだけのものは稼がなくてはならないので、午前中はマッサージ師として患者を取り、午後の時間をもっぱら盲学校設立の準備に費やすこととした。私立の学校を作るためには、まず何はおいても金が必要である。そしてもちろん宗次郎は一円の蓄えもなかった。